今日は詩編の81編です。このところには主に従う幸いのことが語られてあります。一節のところに喜び歌え私たちの力なる神にとあるわけですけれども、私たち自身が力あるものではなくて、神様ご自身が力ある方であり、また私たちを助けてくださる方であるわけです。3節を見ると、私たちの祭りの日にとあるわけですけれども、この祭りの日というのはおそらく杉越の祭りのことを指しているのではないかと思います。出エジプトのことを思うときに、神様はエジプトからイスラエルの民を脱出させるために、ついにはエジプトにいるすべてのウイゴを撃つというようなことをされたわけです。しかしこのイスラエルの人たちには、カモイと柱に子羊を取ってそれを塗っておくならば災いは過ぎ去ると言われたわけですけれども、この杉越の祭りはまさにイエス・キリストの十字架を表すものであり、一切の災いをイエス様は十字架の上で負ってくださり、また私たちの罪の身代わりとなって命を捨て、私たちを滅びの中から救い出してくださった。このことを思うならば、私たちは主に喜び歌え、また感謝を捧げるものではないかと思います。そして五節には、エジプトの地に向かって出て行かれた時、ヨセフのうちにそれを諭しとして授けられた。ヨセフは兄弟たちによって奴隷として売られてしまうということになったわけですけれども、しかしその奴隷となったヨセフは神様に忠実に従い、そしてついにはエジプトの宰相になったわけです。そしてまた神様はこのエジプトの地にいるイスラエルの旅を約束の地カナンへと導き登られる。6節に、私は彼の肩から重荷を除き、彼の手を二冠から離してやったとあるわけですけれども、イスラエルの民はエジプトの中では奴隷にされていた。7節に、苦しみの中であなたは叫び、私はあなたを助け出したとあるわけですけれども、まさに苦役を課せられ、叫び声を主に向かって祈り求めていったイスラエルの民を神様は憐れんでくださり、エジプトから脱出させてくださった。そしてこの荒野を旅する中にあって、7節の終わりには、メリバの水のほとりであなたを試したとあるわけですけれども、そこで水がない、イスラエルの民は文句を言ったわけですが、しかし神様はモーセに命じて岩を打ち、そしてまた水が出るように言われて、このイスラエルの渇きを癒されるということがあったわけです。9節を見ると、あなたのうちに異なる神があってはならない、異国の神を拝んではならないとあるわけですけれども、偶像礼拝、しかし今日においては私たちはこの手で作られた偶像を拝むということはないと思います。しかしある意味クリスチャンにとって心の中にその偶像が出てくる。例えば今日は仕事があって礼拝には行けません、言うなればもう仕事が礼拝になる、この見えない形のないものが偶像となって神様を第一にするということが、それを妨げてしまっているのではないかと思います。私以外のものを神としてはならない、私たちは神を第一にし、そしてまた力なる神に私たちは喜びと感謝を捧げて礼拝することが求められていると思います。そして10節の後半に、あなたの口を大きく開けよ、私がそれを満たそうとあるわけですけれども、私たちを本当に満たしてくれるものは一体何なんだろうか。仕事や人ではなくて、私たちを作ってくださり、また愛してくださる神様ご自身が私たちを唯一満たすことのできる方であるわけです。11節に、しかし私の民は私の声を聞かず、 イスラエルは私に服従しなかったとあるわけですけれども、今私たちはどうなのか、主なる神様の声を聞いているだろうか、そしてまた主に従っているだろうか、そのことを私たちは点検させていただきたいと思います。今もイエス様は私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさいと、そのように言っておられるわけです。私たちが従うべき方はイエス・キリスト以外にはおられないということを思います。しかし12節を見ると、私は彼らを頑なな心のままに任せ自分たちの計りごとのままに会えました。私たちは神様が示しておられることを聞き、そして従っているだろうか。しかしそうでなければ自分自身の心が頑なであり、また自分たちの計りごと、自分の考え計画の思いのままに歩んでいってしまうということになっていないだろうか。私たちはあのイスラエルが犯した過ちにこの従っていってはならないわけです。私たちが従うべき方は私たちを愛し、そしてその一人子までも与えてくださる主なる神様に従っていくということであるわけです。ですから13節に、ああただ私の民が私に聞き従い、イスラエルが私の道を歩んでいたなら、14節に、私は直ちに彼らの敵を征服し彼らに逆らう者に手を下したのにと。しかしそうではなかったわけです。そして敵との争い、もうそうしたことがイスラエルの歴史の中に繰り返されていたことを見ることができます。私たちが主に引き従っていくならば、神様ご自身が敵を征服してくださる。そしてそれどころか16節を見ると、しかし主は最良の小麦を御民に食べさせる、私は岩から滴る蜜であなたを満ち足らせる。神様が私たちに最良のものを食べさせてくださり、そしてまた満ち足らせてくださる約束があるわけです。私たちのなすべきことは実は神様に従っていく、そのことによって神様ご自身が私たちに祝福を与え、また私たちのもうすべての必要を満たしてくださる。それ以上に私たちの魂は神の愛によって満たされることができるということであるわけです。私たちは喜びと感謝を持って何よりも主に従っていく、そういうものとさせていただきたいと思います。